Heroes。
イラストレーターの沼田武史です。
青木健太郎です。
伊藤充です。
はい、ということでですね、ちょっと大野さんは売れっ子なので行ってしまいました。
旅立ちましたね。
ということで、3人なんですけど、
はい、
僕この間ね、
はい、
渋谷かね三軒茶屋の間ぐらいでちょっと自転車で行ってたんですよ、
うん、はい、
そしたらすいませんっつって、あのなんかシチューシーって書いたパーカーを着て、
え、なんて書いたの？
シチューシー、シチューシーだからなんか、
あ、シチューシーね、
シチューシーの若着た、なんつったらいいんだ、まあちょっとこわもてじゃないけど、まあちょっと
そうだね、シチューシーだから、どうせ黒でしょ、
黒いパーカーを着たね、すいませんって言うから、あ、なんか道でも聞かれるのかなって思ったら、うんうん、100円いただけませんかって言われたの。
ほうほう、嫌だね。
そう、うん、なんか道をね聞かれようかなと思ったら、うん、100円って言われて、なんて言ったのかな、まあ、自転車乗ってたら坂道だったんだけど、
止まったんだ。
いや俺止まった、すいませんって言われたから、あ、はいって言ったら、いただけませんかって言われたから、うん、なんかすげえツッコミ、三村張りのツッコミをして100円かよみたいないや開けられるわけないだろうみたいなことで、うん、なんかまあわかんない、なんかちょっとなんて言ったか忘れたけど、あまりにびっくりして
ね、
とことん、いや、あげない、そんなあげないわって言ってなんだろう、なんでだよって言ったんだ、うん、なんでだよだなんでだよっつって
想像声かけられて思いつくやつの外から来ましたもんね、
そうそうそう、なんでだよっつって、もう自転車でパーッとだったから、うん、パーッと坂道だけど、まあ、逃げたというか、
うん、
思わずそのびっくりしすぎて、うん、でも俺それ初めてじゃなくて、
あ、それ以上はその人と話さなかったの？
それ以上話さない、多分なんか、でもね、ツイッターとかで調べたら、うん、100円いただけませんかって言われた、なんか渋谷でその黒いパーカー着た人に言われたってのは、それ1年前ぐらいからあったじゃん、あ、この人ずっと続けてんだと思って、
同じ人？
多分そうだと思う、
なんだ、なんだ、
渋谷界隈とかそういう人がいたんだ、
うん、あ、その人がなんで欲しいのか分かる、まあ、
たぶん、いや、もう寸借詐欺じゃないの、完全に寸借詐欺っていうか、だから、時々いるよね、よくあるのは駅で交通費が、
う
ん、あのちょっとあのお財布なくしちゃってみたいな、あの交番に言えばなんか なりますよっていう、あの貸してくれますよとかって言ったらパーって、いやそうじゃなくてみたいな、だから結局100円ならまあいっかみたいな、
出すんじゃねえかと、
そういうちっちゃなことを積み重ねてる人なんだ
いると思う、あ、数百社員いたら昔からある、でだから電車とかが多い、
うんうん、
で俺でもね、中野で歩いてる時も全然駅じゃないの、
うん、
その時はすげえもうなんかちょっとなんだろう、頭おかしいのかなっていうような人に、あ、すみませんって言われて、うん、100円くださいって言われたことある、
あ、よく100円
100円くださいってよく言われる、だからその人全然違う人で、しかも小切れって言って変だけど、うん、なんだろう、恐喝にしてはなんつったらいいですか、ソフトすぎるというか、
うん、だから
自然なんだね、
もらえたらラッキーぐらい
な、ラッキーぐらいだね、うん、だから、
え、俺そんなのない、
ないないない、100円
って言ってもなんかそう100円かよって思うじゃ ん100円であげちゃう人いるんだろうね、だから100円って微妙なラインじゃん、
まあ100、うん、でも
どうする、
でも知らない人にあげないよね、
知らない人にあげないよね、
うんうん、
そうそう、だって俺さ、カレー食べるために7キロ歩いてる男だよ
そうだよね、
なんで知らない人に
100円ね、
そう
電車賃を節約するためにあるじゃん、
だからなんか悔しいじゃん、昨日の自分だったらいけたじゃん、
そうか一回も払ってるっていう感じ
じゃん、一回もう電車で行ってるから、電車でも帰ってるし、
うん、本当にそうでしょうか
本当にそうでしょうか、一食分
、
ね、そうだから、なんかあとでもね、帰りは電車で帰ろうと思った、
うんうん、
でもあったら、
あれだってさ、
うん、
まあ、さっきの話になっちゃいますけど、うん、2時にカレーを食べて5時まで待ってたんですよね、
う
ん、
そうそう、
どこで待ってたんですか、
5時はね、ヤマダ電機と
本当にじゃあただ時間を潰してただけだね、
そうそう、図書館と近くにあった、あとなんだっけ、リゾットリゾなんだっけ、あれ名前が出てこない、
まだそこで
ラウンド1か、
5時の終わってから帰る時の話ね、
そうそう
そうか、
だからなんかね、潰せるとこあったの、うん、洗濯機はさ、もう話がすげえパンパン飛ぶんだけど洗濯機ね、今 ドラム式使ってたけど、ちょうどね5年過ぎて、うん、なんか挟まっちゃったのかな、うんうん、パッキンのところがズルって出ちゃったのよ。ちょっと水漏れするようになっちゃって、
蓋のところ、
蓋がついてる、うん、ところのあれでね、修理をしてくれって言ったの、うん、頼むじゃん、うん、まあ、有料なのは分かるんだけど2万かかるって言われて、
高いね、
2万かと思って。5年ってのが気が、まあ、だいたいドラム式って7年とか6年なのよ、うん、寿命がやや早い、
まあ、まあまあまあまあ
まあ、うん、まあやや早いんだよね、うん、だからただ今買うと、今はまあ若干あれなんだけど、ドラム式ってやっぱ9月がピークで買い替えの、
うん、ね、人が動く時期から3月とかから、
切り替え、新しいモデルが、
あ、業界がそうなの、
そうなんか、
らしくて、うん、そうすると3、4万違うんだよ、ね、だから2万払って9月まで待ってもありか。
ドラム式って高いよね。
高い、20万ぐらいする
ね。え、俺だって普通の買ったもん。
そうだ、乾燥ができるからね。あ、ドラム式はドラム式の予算あるんだけど、うん、5年で20万でしょ。ってことは5年で20万っていくら、
え、5で割ればいいの、4万、
4万くらい、うん、1年4万
だったら20万のうちの2万なら俺そんな高く感じないかもしれない、うん、
そうね。
でも結局半年後に買い替えるの。
あ、うん、ちょっと話してください。
まあ本日2度目なんですけど。
あ、これが。
そう、沼さんがいなくなる。大体ね、沼さんが話してる時にいなくなるんだよね。
いや、今いろんなショックがあったんだけどさ、うん、なんかあの着信音から始まり、すげえ懐かしいなと思って今。
沼さんあれだからね、ガラケーだから。
ガラケーだよね。あの人はスマホ持たない？
あの人持たないね、それはね。なんでだか分かんないけど。でも iPad で。
あ、そうか。それがあるからいいのか。
そっちは全部そっちみたいですよ。
あ、でもなんか昔、賢い持ち方とかなんか言われてたね。
ね。
あの iPad ミニかなんかと、うんうん、ガラケーの組み合わせがいいみたいな。
きっといいところがあるんでしょうね。
なるほど。一瞬びっくりした。
伊藤さん、ドラム式？
いや、うちだってほら、クリーニング屋だから。
あ、そうなの？
あ、私の実家じゃないですけどね、うん、あの嫁方の実家がね、クリーニング屋なんですよ。だそこで一食さんにやられてるんで、ね、なんだかわかんない。
持っていける距離になるんですか？
そこに住み込みだもん。
あ、すごい。じゃあもうめちゃめちゃ、もう掃除に関しては、掃除洗濯か
勝手にやられてるっていう。
あ、じゃあもうアイロンとかも完璧だ。
ああ、あれがね、また嫌なんだよね。俺あんまり好きじゃないですか、ね、チューされるのが。
あ、このノリパッチリのやつね。
ピーンってやつ。あれちょっと苦手です。
でもそこはさ、あのクリーニング屋さんのさ、見せどころじゃないんですか。バッチリしてやるぜみたいな。
別に身内にやるもんだからさ。
そんなもんですか。
手抜きなさいよみたいなの、ね、でもまあなんかね、来年辞めるそうです。あ、今年って辞めれたかな。
もう、
うん、もうお年も年
大変なんだよ。だから重いし、ね、いっぱいあるもんね。
あと機械のメンテが大変とか言ってましたよ。
あ、そうなんだ。
だからね、そう、やっとね、洗濯機買えるの。
で、買いたかったんですか。
俺欲しかったのよ。
あ、そうなの。
で、ほら、あるじゃん、なんか、ほら、香るやつとかさ。
あ、ありますよ。
あれあれあれあれ。
中にポンと入れてね。
そうそうそう、あれやりたかったんだよね。
え、何が欲
しかった。洗濯機。
買ったんですか。
いやいや、
買いたい。
うん、買いたいなと。
どんな洗濯機。
いや、まだ何も見てない。
でも、ドラム式がいいんでしょ。うん、で、ドラム式使ったらもう戻りたくないでしょ。
戻りたくない。乾燥がね、うちそんなに干せるとこないから、
うん、
室内乾燥になるから、乾燥機があるのはいいなって。
雨が続いちゃう時がありますしね、
うん、
あと洗濯物って毎日洗うもんじゃないよ。身の回り洗ってんのか。家族が多いとそうなのかな。
家族が多いとね。
そうそう
そう、あ、そうだよね、溜まってっちゃうもん。
だから俺が一人の時はちょっと溜まる。
うち二人なんでそんな溜まんないんです
よ。そうだよね、
うん、
そうじゃない
で、なんか溜まってそろそろ洗わなきゃって時に雨降ったりとかね。
このタイミングかみ
たいな。
洗濯機はね、あれだよね、わかるわ。あと俺洗濯やってるの俺なんだよ。
あ、係が。
ああ、もっぱら俺だから、まあ楽な方がいいなと思ってはいいんだけど、そう、乾燥がね、
うん、
そう、だからその2万をどうしようかなと思って、うん、2万っていうのは、ね、ちょっと我慢するか、まあ、受け皿を用意すれば、
うん、
パッキンのあれなところはあれなんだけど、
そんなに派手に水が漏れたりはしない？
そんな派手ではない。あ、ちょっと漏れてるな。
でもそっからさ、なんか大きく広がっていっちゃったりしないの？
それが怖いよね。
ねえ、そんでさ、高く、もっと高くなっちゃうかもよ、ね、ね、今のうち住んでるなら。あと半年くらいなんでしょ？
いや、だから別に壊れてもいいんだ。
壊れたら壊れたで買い替える？
うん、壊れたら買い、完全に壊れたら、うん、で12月に修理したばっかりなんです
。あ、そうなの？
一回手出てんだ。
でね、やっぱりドラム式ってちょっと不完全なんだって。
まだ
不完全、うん、だから結局寿命は来る、
うん、
なんつったらいいの、うん、来るの、寿命が来るんだよ。
寿命は来るね、
うん、あのなんだ、排水のとこの詰まりとかがあったりして、うん、
ちょっとなんか構造上ちょっと無理があるんですかね。
そう、あんまり、そうなんか書いてあったな、
うんうん、
でだから、だからまあ本当にだから修理してもすぐ壊れるなっていう。
実際その12月にされて、
そうそうそう、
もうです
かね。そこはパッキンだから別の部分だから、うんうん、あの12月の時はちょっとなんだろう、エラーが 出すぎてあれだったんだけど、それこそ浸水じゃないけど、そこら辺が詰まりすぎちゃってっていうのがあって、うんうん、そこの構造直してもらったんだけど、だから使えるっちゃ使えるんだけど、その寿命とのね、あれバランスがどうしたらいいかなと思って。
でも寿命が6年7年って言ってて、今5年って言ってるんですか、うん、今完全に死んでるわけじゃないから、うん、寿命に向けての死のカウントダウンが今始まった
ってことね。始まってんのよ、始まってんのよ。だから直すんだったらその2万円はプールして、その、
うん、
新しい洗濯機の方が絶対いいじゃん、
う
ん、
いいよね。
そうですね、家電はそうだよ、新しい方が ね。
ただ9月ぐらい待つとやっぱりその分下がるんだよね。
9月までこの状態で頑張る、
魂頑張るかな。4、
5、6、7、8、9が半年ですね、
うん、ちょっとね、その辺がね、今家族協議中っていう。
でも沼田さんが掃除、あ、洗濯するなら、うん、沼田さんが頑張れば。
そう、だから今のところで100均でその、なんていうの、うん、食べ物用トレイみたいな、うん、入れてやってるから、うん、まあなんとかなってるっていう。
で、そ、洗濯が終わるたびにそこに溜まった水を捨てる感じ、
う
ん、
そう、でもそうそうだよ、そう。
大丈夫なん
とかな、なんだろう、ほっとかなければなんとかなる、
うん、
ちょいちょい見ないとやっぱり不安だからさ。
そんなジャバジャバじゃなければね、
ねえ、
うん、っていう、ね、結構漏れてるなみたいなだったら
ね、そのなんか床の方に行っちゃうとかだったら問題だけど、
ね、最初はでもね、なんか大丈夫だなと思ったら結構ね、派手なことになってやべえと思ってやってたんだけど。
ね、水回りはね、気にしてないと。
そう、ね、浸水怖いから、浸水とかその下の階に、ね、早かけちゃうと最悪だね。あ、でもね、あのね、昔、うち最近なんか知んないんだけど、あの青木くんの気持ちが分かって、なんかね、
うるさいです。
リコーダーみたいな、なんかね、オカリナみたいなのが。
オカリナ、
分かんない。
オカリナとあのゲゲゲの鬼太郎が持ってる。
だからちょっとこもる笛みたいなのを、うん、下手くそなのをなんかね、聞こえるようになってきて、
どっかの階から、
どっかの階から、隣かなと思ったけど、隣は真っ暗だったから違うなと思って。
練習して、夜ですか？
夜、10時ぐらいとか。
それはね、すごいね。
オカリナみたいなのが聞こえてさ、うん、それがさ、なんだろう、やっぱり笛って響くのね。
響くね。
そういう楽器ですよね。
そうそうそう、響くんだよ、うん、しかもなんだろう、テレビの音と違う、うん、
メロディーの、
そうそう、なんかメロディー
の、なんか耳がおかしくなっちゃうんだよね。
そう、なんかね、それはね、どうしたもんかなと思った。
あれですか、練習中なんですか？めちゃめちゃ上手いわけじゃなくて、
うん、
上手いなら上手いで、
うん、
ね、
いや、上手くない、
練習中、
うん、なんか同じようなフレーズが何回も
繰り返し、
ポパッポッポッポッポッ、
そこを練習してんだ。
そう、俺最初なんかファミコンのさ、音が漏れ聞こえてるのかな
と思って8ビットの音
が、そうそうそう、あの、そ、本当にそういう時あったんだよ、
うん、
ファミコンミニのさ、
うん、
あのゲームボーイのやつがちょっと電源なんか入っちゃってて、
うんうん、でそれ
ミニだね、なんかあの、
それは自分のやつでしょ、
うん、そうそう、自分のやつ、これかと思ったけど、
うん、
それじゃなかったっていう。
うちがね、前、去年の年末ぐらいに上の人が引っ越してきて、
うん、
大家家族がいて、子供がちっちゃい子で、
そうそうそうそう、
うるさくて、ちょっと管理会社の人に頼んでもいろいろしてもらったことがあって、その話をこの間して、笛が気になる。
足元より気になる、笛が。あ、でもね、一回ね、うちのマンションそれあったんだよ、あの、 なんかトランペットかなんかの演奏と、
それはすごい問題になってる。
それはね問題になって、でもその人引っ越したのかな、亡くなった、
うん、トランペットになっても上とか下とかどころじゃないですよ、ね、周りがね、うん
うん、え別に防音じゃないんだよね。
防音じゃないです
よ。またやろうと思ったやつもすごいね。
ね、
そう、何なんだろうと思った。
大体瓦とか行かなきゃ、
瓦のイメージありますけど、あとサックスとかも、トランペットって、
トランペット、
うん、こういうやつ、
わかんないけど、
これ
なんか、
これですよ、これ。
ラッパみたいな。
うん。あの、タモさんがよくやってたやつ。
サックスは、なんか、ケースになってて、防音になってるとかありますよね。
あ、なんか詰めればいい
んだ。そうそう。トランペットもあればいいのにな、あるのかもしれないんですけど。そういうのやんないとね、さすがにね。だって完全に人の迷惑になるのが目に見えてるもんね。うんうんうん、おごられるまでいいやと思ったんですかね。
どうだろう、分かんないけど、でも洗濯機とかね、ちょっと夜まで回してたりすると、
あれはあれ気になるか、
振動がね、うん、振動で響くんですよね、なんかね、
みたいなこと、
低重低音の、
うん、だからどっちもどっちやるんだよね。だからうち、だから最近特にそれをやってないから、洗濯機が壊れちゃったから、そんなに回数を減らしてるから、
うん、夜やるんですか。
夜、まあでも7時8時から回して乾燥機で10時とか。
あ、もうそもそも外に干すっていう概念はないの。
いや、あのおしゃれ着系はあれだけど、うん、タオルと下着は全部乾燥機。
そうなの。そういうもんなんだ、乾燥機でやるっていう概念がなかったから。
うちの田舎だからさ、もうみんな丸干しですよ。
実家はそうですよ、マンションだからなと思って、まあ、便利は便利ですけどね。なんか、うん、便利は便利。
あれ結構大通りに面してるとか。
うちですか、
うん、
うちはね、大通りから甲州街道からちょっと入ってるんですよね。
あれ面しちゃってるとね、この排気ガス
が、まあ、そうそうそう、
ね、
そう、だからちょっとね、近い、
あれ嫌だよね、なんかね。
うちもね、ちょっと大通りがトラックが通るような通りがちょっと行ったところにあるから、言われてみれば確かにそうだ、
黒い点々がみたいな
あるかもしれない、
ね、あと花粉がね、うん、今の時期
嫌なん
だよね。
でもそう、これ花粉症じゃないって言ってますけど、本当にでも分かるようになってきちゃって、その布団を干した後に部屋に入れた後目が痒くなるとかが感じるようになっちゃったから、
分かる、なるほど ね、
そうなると確かに花粉っていつまで続くんですか。ちょっと初心者なんで分かんない
です。花粉は分かんないですけど、
4月
5月いっぱいぐらいまでじゃないですか。
長い、
人によっちゃいますけど、多分
あの杉じゃないやつもまた来るから、
ね、うん、何花粉、ヒノキとか分
かんないけど、
杉の次はヒノキでしたっけ。なんか
あとブタクサとか、
ブタクサ
は秋とか、今も花粉。
じゃあもしかしたら何、一年中花粉症の人も。
いや俺春と秋だな、
あれ。
でもでもあれじゃないの、半1年の半分花粉症じゃないですか。
そうだから北海道に。
北海道ないの。
北海道そんなない、多分分かんないけど、あんのかもしれないけど。
沖縄がないって言ってましたね。
あ、そうなんだ、うん、いいね。
杉がないって言ってました。
あ、そもそも、うん、
そもそもないから花粉症の人はすごい救われるって言ってます、
う
ん、いい
ね、そうだから移住したい。
京都はなんか盆地だから
たま
っちゃう、花粉がそうイメージね。
もっとひどいことない、
なんかなる気
がする。ここでも
九州もひどいよね、あの黄砂が来るから。
ああ、そっか、
あれもあれですごかった。
結局博
多行ったら、
ああ
春、
あと噴火もしますよ。
噴火、
火山が、
まあ、火山もあるよね。
そうね、南の方行けばね、うん、
そう、
火山活発だもんな、
そこね。どこ住んでもね、あれです。
関東は地震来るし
本当
に、ね、いや、それもあってね、いつか来るじゃん地震が、
うん、
と言われてるじゃん、
うん、
北海道少ないですよね。だから
北海道も地震あるけど、ね、北海道に住んでればその地震もねないかもしれないし、ま、っていうのも一瞬思ったんだけど、
来た時東京ほど困んないかな。絶対僕来たらさ、サバイバルになるじゃない、
う
ん、
なる
ね、そうそうそう、第一人と
かそうです。この人口どこか助けるんですかね。
ねえ、だって助けるところがない
でしょ。俺絶対ね、もう北斗の拳の世界になると思いますよ。
そういきます、うん、漫画ですよね。だ考えたくねえな
ー、うん、ね、東京都が大変だと思う、多分
大変だと思う。
そういう時ってイラストレーターってめちゃめちゃいらないじゃないですか。この間、あのもう7年ぐらい経ちましたけど、知った時に思ったんですよ。あのこれ必要とされてない職業だなっていうのをちょっと思って、この時に地震が起きてみんなが生きるのに一生懸命な時に絵描いてる場合じゃないんじゃないかってちょっと思って、
いろんなことが停滞したもんね、あの時 ね、
仕事もなんか結構あれしたよね、
減ったよね、
あのちょっと今月は出なくなりましたとかっていう、あったもんね、
これその地震前にもしかしたらなんかこれを依頼したいんで予定をお願いしますみたいなことあったり、地震の後に連絡が取れなくなった人がいて、まあ、そのままどうなってるか分かんないんですけど、ただ今、俺に多分俺のイラストが必要になったならいいんだけど、ちょっとね
被災しちゃったとこね、
ねえだったらあれだなっていう、
そうね、
いやそうね、
地震怖いな
メリハリのない壁を会話をしましたけど、
メリハリのない、いやこれがリハビリフィルムの
真骨頂、
真骨頂ですから、そう、ね、火山もあるからね、富士山噴火、
富士山噴火なんてしたからあるんだよ、
ね、東京まで来るからね、
ドラゴンヘッドですよ、
ね、ドラゴンヘッドだね、難しいよ
そのイメージしかないな、火山噴火ったら
だから、僕は北海道に行って、地の利をあれしてるんですよ。
じゃあ、いいところ探してるの？
いいところっていうか、なんか、急に行ってもさ、
うん、
あれじゃん。
ね、ちょっと慣らしてるの、体を。
そう、慣らしてる。
俺の中に免疫を作る
みたいな。北海道。
北海道に、そうそうそう。行ったら別に、なんだろう。大体ここにもう生活必需品は揃えられるし、
分
かるから、
うん、やっぱり北海道はスズキのとか佐々木のスズキのスズキのとか札幌とからへんがやっぱ暮らしやすい感じですか、
どうなんだろうね、まあ俺は好きだけど、
あんまり田舎の方に行ってもね、なんかすごいスーパーまでさ5キロとか言われても困っちゃうじゃないですか、
う
ん、
そう結構ね車ないと大変だよ、
車は絶対必要ですよ ね、
車がないと
そこはね、
だって距離感おかしいですよね、
隣がそんな距離でしょ、確か
北海道札幌から釧路ってもう関東からそれこそ九州ぐらいあるんじゃない、大阪ぐらいまであるのかな、
結構
もっとあるかな、うん、だからおかしいですよね、
名古屋とか大阪ぐらいあるところもあるんで、網走とか行ったらもうそのレベルなの、
そうか、端っこから行こうか、
で札幌から旭山動物園行くのだって結構な距離ありますよね、
3時間ぐらいかかるのかな、
真ん中ぐらいまで、静岡ここから静岡ぐらいのかな、
あるんじゃない、
ね、
3時間かかった気がする、なんか
あら、
うん、僕も行った時すげえ長いこと
8時から12時ぐらいに着いて、12時で3時まで行って6時に帰ってくるとか、そんなペースだった、
3時間あれば静岡、名古屋ぐらいかな、
ね、うん、
3時間あればそう、
新幹線なら京都行っちゃうけど ね、
まあ、でも北海道で行けない、やっぱり
そのぐらいの距離ってことで京都ぐらいまで行っちゃうんですかね、
ねえ、
そうですよ、
そしたら車必要ですよ
ね、車でもね運転怖いからね、免許は持ってるけど、
冬の北海道で
ね、
あの人たち普通に運転するでしょ多
分、ね、俺さすげえ猛吹雪で、
うん、
さ北海道でなんか助けに行った人が死んじゃった人、うんうんうんうん、あれの翌々日ぐらいに行ったんだよね、猛吹雪の、
うん、
帰ったんだけど、むしろ暑かったけどね、2日目と
でも雪、俺雪で運転したことないですね、
おお、しょうがないですね、濃くて、
ね、わざわざ出ないですよね、
いや出たくないよね、わかる、
なんかどっかで絶対こんなになりそうだもんね、
ね、
コントロール不能みたいにね、
僕友達いつかそれこそ東京に4年ぐらい前大雪降った時あったじゃないですか、うん、その時に友達の運転の隣に助手席に座ったんですけど、うん、本当普通に滑ってたし、
で
家の駐車場まで行けなくて途中で捨てて行って次の朝の日にすぐ急いで取りに行ったりとかして、うん、もう動けなくなっちゃってましたからね、あんな中車で行く意味は分かんないですよね、
でも果敢に攻める人は言いますけどね、
好き、そういう人も好きなんですよ車
で滑るのがいいじゃない
ですか、
ずっと止まんないから ね、
坂道なんてもう地獄でしょ、あんなの。
あとほらもう自分の意図してない方向に行くじゃない、
行っちゃいます
よ、ね、つるつる、うん、恐怖だよ、恐怖しかない、
慣れてないと、それがもう日常ですよ、北海道行ったら、
そう、まあ、運転しないからあれだと
思う、絶対乗らない、
うん、で沖縄もそうじゃん、沖縄も運転しないとさ、ユイレールとかってあのやっぱりすごい限られた場所しかないから、沖縄も車ないとダメだよね、
ちょっと
台風通るから
田舎行ったら必要ですよ、
そ う,
そうだよね、街だけだよね、いらねえなんて言えるのね、
東京だけじゃないですか、いらないの、
うん、俺もそう思うわ、
ね、
だって私今住んでるところですら車必要です
も
ん、
俺も埼玉あった方が絶対いいもん、うん、
関西は関西でまあ大丈夫なんじゃない、
あだ大阪とか、
大阪とか
でかい街やね、
そうですよね、
そうだ
そう
だ、前友達、はい、自転車乗れないやつがいたんですけど、
うん
う
ん、
もうだから自転車が必要ないっつって東京に住んでるから、もうバスがあるし、うんうん、自転車も何でもあるから、うんうん、乗る必要なくて暮らしてたら乗れなくなった
っていう、あ、本当乗れなくなった、
そう、幼稚園の時は乗れてたんですけど
乗れなくなったっていうのがすごいな、
ね、
必要がないんでしょうね、生活の上で、
ね、
まあ、まあ、その人の運動神経も往々にしてあるとは思うんですけど普通忘れませんからね、
うん、
いじくり倒しましたけど乗れなくなりませんから、車もね、なんだかんだ言って覚えてますもんね、うん、
はあ、いくらペーパー貼ってね、うん、乗れば思い出すしなみたいな、
引っ越してから家具を買うために3年ぶりぐらいにレンタカー借りて運転したんですけど、
うんうん、
めちゃめちゃ姿勢良くして10時10分で安全確認してもすごいゆっくり走りましたよ、
うん、
じゃあ自分でやったんですか、引っ越し業者頼まなかったですか、
あ、引っ越し業者は引っ越し業者頼んで、その後から家具がいろいろ必要だったから、
あ、
ちょっともう、そう、何にもなかったから全部、
うん、
テーブルとか、
なるほど、
食器棚とかテーブル、
どこで買うんですか、
僕ほとんどニトリで、
あ、やっぱり
イケアとニトリ行ったんだけど、イケアはちょっとやっぱりサイズが合わないし、自分で作る割には割と高い、うん、
あ、そうなんだ、
ニトリの方が安くて品質もいい、
やっぱニトリいいんだね、
僕はもううちはもうほぼニトリ
でもイケアなんか友達がね、あのビリーシリーズっていうのがあるんだ、うん、
なんか名前ありますよね、
あれね、いつもね、なんかネジが足りないとかね、起きてるらしいよ。
いや、そう、
穴が足りないとか。
そう、なんかね、あの、このテーブルの、この角とかがの処理が甘いんですよ、
そうそう、そういうのがある
んだ。なんか安いとか やらないとダメってこと？
なんかね、もう、表面を一応木を、なんか、その合皮みたいなんで囲ってるんですけど、うん、こっちの面だけは、片っぽの面だけは囲ってあるんだけど、こっちは丸出しみたいな。
あ、
穴の、うん、穴も合わせるところが合わなかったとか、棚
ある、高さが木
はね、やっぱりね、あるよね、
あります、
ね、僕木工だからさ、先行先週、
あ、そうなんですか、大工さんになりたかった、
いや、なりたくない、すっげえなりたくなくて
言ってる意味が
分かる、俺も今ち
ょっとなりたいから成功したいんじゃないの、
何、あ、いや、
美術
デッサンが、うん、そう、あの学芸大学っていう美術科なんだけど、うん、デザイン科入るにはちょっとねあれだから、芸大受験をしてて、うん、そもそもの滑り止めみたいなので、まあ国立だからいいやと思って、うん、芸大はデザイン科を受けてたんだけど、そのあれが平面構成あんま してなくて、このデザイン科あったんだけど、工芸の方がきっと確実に入れるなと思って、後に転化すればいいかなと思ったけど、転化がなかなかできなくて、まあいいかと思って、
何、じゃあこういう立体のものを作ってたの、
そうそうそう、最後椅子作った、
木工ってもう完全にそういうやつなんだ、
そう、あの、あ、木工っていうのはいわゆる釘をあんま使わないのよ、
あ、これ
日本の
ね、
日本のね、自社の家でやるやつ
だ、う
ん、
そう、全部あれなの、ボンドと、あの、ホゾで組み立てるから、
なんか溝と溝を合わせて、
キュポッと入るやつ、キュポッと入るような、だからね、高いのよ、あれが、
何か、
のみとか、のみ、
工具
とか、カンナとか、
うんうん、
で、わざとカンナもポンって取って、そなんの、
あ、研ぐのね、
研ぐの、研ぎ石でね、だからそういうのやんないといけなくて、意外とすっごく地味に大変なのよ。
もう宮大工さんのイメージだね。
うん、ダメダメダメ。
旋盤とか使ったりして、あと怪我じゃないけどやっぱりね、うん、もうやっぱりプレス機とかもあるから、ノコギリとかもすっごいこうガーってやる。うん、だからあれだし、俺いまだにカンナの使い方がさ、俺工芸の室長だったんだけど、うん、カンナの使い方がよく分かんなくて。
なんかね、うまい人は薄く。
そうそう、いやできる、なんとなくはできるんだけど、髪の毛1ミリぐらいのあれを刃を出すんだけど、うん、もう感覚では出せるんだある程度、うん、ただなんか正しいカンナの出し方が分かんなくて。
なんかこの叩くんでしょ。
そうそう、だカンカンって叩く。ちょっと出過ぎたらここあれあれ、そうそう、そういうしたいんだけど、これなんていうのかな、ちょっとよく分かんないなっていつも教授に見てもらった。
それ覚えない。
覚えてない。
難しいの。
難しいと思う。ちょっともうよく分かんないなと思いながら、
うん、見て分かるもんじゃないんじゃない、ちょっとの誤差だから。
そう、ちょっとの誤差だからね。いや、うん、そうだからやってて、まあこれ使ってっからいっかみたいな、うんうん、豆カンナとかだったら、まあそのなんつったらいいの、やりたいように、俺なんか曲面が好きだったから、うん、木を曲面に表現するのが好きだったからだけど、だからなんかそういうこういうなんつうか天板というか、ま、うん、っすぐしたものはなんか苦手だったな。
まっすぐしたのだからここ表面をカンナかける感じ。そうそ
う、うん、まあだから綺麗にすることはできるんだけど、うん、なんだろうね、どっちかが斜めっちゃったりしてて、うんうん、なんかこうスライチにあったらな、まあ、機械でもできるんだけどある程度、うん、そういうのがあって、うんうん、勘だったね。
楽しそうで、俺そう、和風総本家とか見るとや、うん、宮大工ね
すごいのがいるよ、
見る好きなんですよね、うん、
でも、ね、地味だからね、俺の性格に合わなかったね。
ちょっとね、大工さんにもなりたかったんですよ、子供の頃。
楽しいけどね、うん、夢中になってる時は、うん、楽しいんだけど、なんつったらいいんだろうな、キャーキャー言われたいじゃん。
キャーキャー言われたくてイラストレーターやってるんですね。
それもまたキャーキャーというか、なんか自分の思ってる、なんつったらいいの、いろんなことをイラストで表現できるじゃん、うん、漫画とか。
なんか発信したいんです。
まあそうそうね、まあ、そこもまあそうね。
大工さんだと一人の作品って感じではないんですかね。なんか静かに作ってる
とか。そう。いや、あと金にならないでしょあんまり。
そうなの。
あ、そう。
工房とかで働くならあれだけど、そんなに、ね、バカすか稼げないでしょ。
でもなんか最近は伝統のやつでなんかあるんじゃないですか。うまいこと組み込めば。キリダンスの弟子がいないって嘆いてましたよ。
いやだって地味だしょ。
いやいや、地味が地味じゃないからさ。
地味だし、習得するのに時間かかるし。
そうね、う
ん、あとね、キノコなんかすごい地味。
花粉症プラスキノコ。
そうそう、キノコが、
まあ、それこそね、今
そう防塵マスクみたいなのやったりするよ。こういうなんつの、うん、線空が
線空だっ
け、男塾の不良とかがこうなんかこういう立体の、
はいはいはい、
ドーム状のマスク、ね、そうそうそう、
マスク
掘削する人がよくやってるやつか、なんかこんな
そうそうそうそうとかやってるやつ、
そうか、大
やったり
セルの第一形態の口みたいな、
そう、まあそうそう
今探してた、
ね、探して
た。そういえばリリーさん確か大工ですよね。
そうですね、
まあ、そうなんだ、
ね、
うん、へえ、
言ってた、
うん、じゃあなんでイラストレーターになったんだろうね。
なんかあれ、これこの間インタビュー受けてたのをちょっと読んで、
うん、
あ、忘れちゃったけど言ってましたよ。
何、地味だから。
違う、地味だから言われたから。イラストを描けることを思い出していいものだ。めちゃくちゃ端折りましたけど。
そういうこういうので表現できるって素晴らしいじゃないかみたいな、
だじゃなかったら怒られちゃうからあれなんですけど。でも絵はね、
すごいね、器用だね。
すぐ描けるから誰でも。
そう、
まあ、あとあの人もすごいこまめにデッサン会参加されて、ね、なんかやってますね、
うん、
すごい。
絵で勉強もしないとね。
ね、
本当はね、まあ、こんなこと言うのもあれなんでしょうけど、
分かってて描くのと分かんないでなんとなく描いてるのは違いますからね。でもね、電波に乗せるのもあるんだけど、そんなにいないんじゃないですか。全部を分かって描いてる
ね、
まあ、そうだよね、
ちゃんと リズメでね、
うん、
この角度はこの角度で遠近がどうしたの、
あの話したかったんだ、オリンピックの、
ああキャラクターね、
キャラクター、うん、どうですかあれ。
僕は
青木くんっぽくないあれ、
あ、そうですか。
青木くんも、
あ、でも、あれだから、俺やってんのも知らなかった。
俺も知らなかった
です。俺やってる、やってた。
出せんなら出したかった
ですね。ね、うん、何でもいいからね。
うん、
でそうだ、2人のキャラクターとかね。
どうしたかった。でも俺の本、昔描いてたようなイラストにはちょっと似てる。
ああ、なんか、なんて言ったら、流線形っつーの、
うん。
ちょっとこう、
ああ、家描いてましたね。
未来っぽい、
うん、ね。
いや、あれすごくいいデザインだと思うけど。
僕3つ目が好きでしたね、ジバニャンみたいな。
ああ、わかる。
正面
の。タヌキみたいな。
そうそうそう。
なんか私もそっち推しでした。
なんか、俺もそっち好きだったんだけど。うん、あっちの方がなんか。
でもやっぱ子供が選んだっていうところで、
そうなんだよね。ね、そこなんだ
ね。あの、かっこいいっていう感じを受けたんでしょうね。
うん、俺はそうだから俺はあっちの方が好きだった。タヌキみたいな。
あと招き猫だっけ、なんか
受かったやつはなんか立体しにくいなと思ったんですよ、一松模様、
う
ん、
ね、そう ね、あそこね、
顔の部分、
う
ん、
そう、
それでも子供はそんなこと考えないもん
ね、
もう目線がもう打算的だもん、うん、
ね、ちなみにあれは半券持っていられるの。
いや、アウトで100万じゃないの。
あ、もうそれで終わり。
そうなの、
わかんない。でもなんかそのツイッターでその本に言ったのはそれ以上の価値があるから、別にその100万って分かってて出してるし、
あ、そうかそうかそうか、
別に納得っていうか別にそれでいいっていう、う
ん、まあオリンピックやりましたって言います
けど、ね、俺もそれはそれでいい、うん、いいかなと思って、
分かってて出してるんだからね、うん、でそれで実際この名前売れてその後すぐ、ね、あれモンストゲームアプリゲームのから仕事来たって言ってましたよ。
え、モンストでやるんだ。
なんかあるかもしれないですよこれから。
へえ、でかい
のか。友達なの？友達ではない。
え、違う違う、あのツイッターでつぶやいてんのをヤフーニュースかなんかで見たんです。
あ、そうなの。
全然存じ上げない。
そうか。
なるほどね。まあまあ、じゃあそれ以上のあれか。
うん。
それ以上の多分経済効果っていうのは、ね、ま
あ、クリエイト出るより全然いいんですよ。
全然いい。
100万もらえて。全国であのインタビューみたいに見たでしょ。奥さんに約束したいみたいな。
そう
っす。ねえ、あんなに。
ね、
広告宣伝効果はある、
ね、
ない。
本人もなんかテレビとか結構出たもんね。
優しそうな人でしたね。
やっぱでかいね。
いい感じの、うん、なんかあこういう人が撮ってよかったなと思って。
そうだね、
撮ってよかったなって上から目線じゃないけど。
なんか
初め目線だけ
ど。ロゴの時みたいにね。
うわあれは
見こえたね。ね。
ロゴってあそっか。ロゴはロゴであの人かなと思って。うん、
そうかそうか。でもあのキャラもなんかそのネット運用にやられなければいいけど ね、何がどうしたのかさ、あら探しされて、
そんなあらがないことなんてないんですから、ね、
でしょ、だって全くのオリジナルありえないからね、これつけようと思えば何本でもつけられるもんね、
可愛かった、良かったんだよ、
うん、
まあ、なん全部可愛かったんだよね、3つね、
うん、全部可愛かった、やっぱりそれなりクオリティが、うん、
でもあの3つに絞るのは誰がしたんですかね、
そこですよね、
結局この間みたいにそのロゴみたいな仲間内みたいな、
あ、なんかホイチョイかなんかがやってたのは、なんかプレゼンでこれを出す、これが本命みたいなのがあって、
うん、
でこれちょっと違うものも私提案できるんだよみたいなのがあって、うんうん、でそれでまたこういうものもあるよみたいな、
うんうん、
っていうので本命だって言ってたやつがあのキャラクターだった、
こ
いちゃん、あ、シルエットでね、こいちゃんのやつが、だからその通りになったっていう、
あ、
だから出し方もあの3つを出すと、
うんうん、
なんだろう、人の心理的に多分あそこにみんな行くだろうっていうのを予想のもと、なんだこのこういう出し方で、引き立て役とかそういう出し方で違うのも出せるんですよみたいなのがあって、ちょっと見劣りするけどみたいなので、あ、そうなんだ、なんかちょっと
ゴールありきみたいなね、
そのものになってたからちょっと面白かった、
そこはね、提案した側は何もできないもん、任せるしかないと思うんです、ね、
そのものになってて、へえと思って、うん、まあ、それがそうなのかどうかはちょっと、うん、まあね、あれだけど、うんうん、
まあね、都市伝説として
そうね、
ちょっと操作されてるのかもしれない、実は
3つまではまあ仕方ないか、でも3つの中でね、子供たちはきっと、うん、そこ疑っちゃったらもうどうしようもないもん ね、
子供好きなデザインだよね。
そうだよね。
それがそれで、
うん、
それだよね。なんかそれをかけるってところで評価されるべきだし、うん、
だから子供受けるのがオリンピックのキャラクターとしていいのかどうかわかんないけど、あれで子供が好きなんだっていうのを周りにアピールできたじゃないですか、
うん、
子供が好きな絵をデザインを起こしたぞっていう、
ね、
なんか広告ばっかりになっちゃってるけど、いいアピールですよ
ね。いやもう、
そうそうそう、いや、いいよね、
実績としては申し分ないですよね、
本当だよね、輝かしすぎるよね、
うん、 太字で書きますよ、あのパンフレットに。
グレープのパンフレット。
そう、一番上に書きますよ。
書きましょうね。
後ろのポスターもそれ、ね、
なるよね。あれいいよね。うん、まあ、出ないよね、そもそも。
そうだね。
出たらもうなんだろう、超たどれつにな
る。今忙しいでしょうね、多分ね。
ああ、そうか。うん、そうそうそ
う、今な。広島とかの方ですか、
うん、
どうだったかな。
でもなんかアメリカのなんか学校からですよね。
あ、そうなんですか。
っていうかなんとか分かんないけど、
お中途半端に見た中途半端な知識しかない。
本当は尾関さんにさ、尾関さんもあれじゃん、なんか道で売ってたじゃん、なんか路上販売
みたい
な
のし
てっていう
の、割と稼いでたって言いました、
ね、そうそうそう、
割と稼いでた。
そういうのであったからね、そういうのもいいよね。
でもすごいね、路上で。
路上すごいですよ。それこそ渋谷のそこであの丸井の向かいぐらいで待ってたみたいなこと言ってたけど。
あ、そうなんだ。
うん、
メンタル強いよな。
ねえ、
メンタル強いです。ちょっと自信ないとあれだよね、自信か覚悟だよね、どっちか。
僕も二十歳で専門学卒業してばっかの頃、友達と3人で路上で売ろうって言って、うん、探してたけど、見つかどこ出ていいか分かんないから、うん、公園に落ち着いて公園で広げてやってましたけど。
どうでした？
1枚売れたのかな、女の子に。
へ、女の子いくつぐらいの？
中学生か高校生ぐらいの。
分かってくれてる。他の友達も売れたの？
いや、どうだったら売れてないかもしれない。
ミツルとかもやってたよね、
うん、あれだろ、
あれなんか警察の許可いるの？
いるんじゃないですか、さすがに。なんかそれこそ大関さん
の
話、うんうんうん、
で今度は路上販売の
会だね。
ユーチューバーみたいな
ね。伺い今イラストレーターのユーチューバーっているんですかね。
いるんじゃない。
ライブ系ですかね。
ライブ系でもいるし。
その場のありかね。
そう、俺見たことねえな。なんかゲームのばっか見てるわ。いるかな。
いる、なんだっけ、アーノルド、あのピョコタンさんとか。
あ、でピョコタンは絵上。ピョコタンはなんか絵描いてんの配信してます。
いや、もうなんか語ってる
感じ。語ってるのと出版社に突撃するの
が面白いよね。
金払え。
あの人面白いけど。
いいですよね。
あのスタンスで。え、結構あれいるでしょ。ファン、ファンっていうか。
いるでしょ。だって俺ドラクエのカードゲーム、うん、ピョコタンのあのギルドみたいに入りました。
カードゲームって何？ドラクエライバルズ？
そうそうそう。
あ、ライバルズやってんの？
今ちょっとウィンテイですけど、でピョコタンもいなくなっちゃった。あの全然インしなくなっちゃって。
そう、なんか俺もやってたけどね、なんかやめた。星ドラ一本じゃん。
伊藤さんはゲームとかします
か？やってないね。
全然しない、
うん。
それが一番平和ですけど。
それが一番生産的ですよ。ログインするだけでも時間かかりますからね。
あ、本当？
いや、そんなかかんねえか。
遊びするだけならね。うん、僕も
で。ゲームって これのゲームでしょ？
そう、これのゲーム。僕何でもやりますけどね、あの家の、あのプレステ4とかスイッチとか。
うん、
でもやっぱりあんまりできなくなってくるから、この身近にある携帯はやっぱりね。
あ、そっか、どこでも行けるもんね。
家仕事でもちょっとそっちの方がやりやすいですよね。
まあ、ちょっと、はい、息抜きに
行こうか。そうそう、ちょっと疲れて1万円終わって一区切りついたポチポチみたいな。
ポチポチ
みたいな。ね、だってさ、さてやるぞってなんか不安にならない。
さてやるぞってそこと家族、子供とかがいたら無理でしょ。
無理。でか、子供いない間にやるって言ったら保育園でね、
うん、
行かせてる間に何やってんだってことになるから
行かせてる間は仕事し
ないから、うん、結局はなんかの移動時間にちょこちょこっと、
ね、そういうことね、う
ん、DS か、ね、あれかぐらい。
電車の中はどう、なんかゲーム、ね、ゲームするか本読むかぐらいしかやることないからね、うん、
それぐらいしかできない。
もう
全然、
結構電車の中は増えたね。
増えましたよね、
ゲームが、
うん、今日隣の女の人がめちゃめちゃ連打してましたよ。揺れる揺れる。
何やってたか。
つむつむかな。もうめちゃめちゃ動いて、めちゃめちゃね、分かんない。俺チラッとしか見なかったんで。
なるほど。
その激しい動き、それをやってる人
は分かんない。
いるんだよね、その激しいの。
うん、めちゃめちゃ画面割れんじゃないかぐらい叩いてた
んで。連打してもね。そうなんだ。
そういう、いや、分かんないですよ。僕が見たことなんかっぽい動きしてたから。
うんうん、
なるほど。
で、大体いくらぐらい行くんですか？
課金とか。
課金
僕しないです。
あ、しない。
ログイン税だ
もん。僕1000円ぐらい、1000円2000円ならポンポンしちゃう。
でもそれぐらいでもやめとく感じ。
で、月5000円いかないぐらいにしたい。
したい。
わかんない。なんか古い世代だから、古い世代って言うとあれだけど、何かに残らないものに対して、
いやでもそれが正しいです。
金を、お金を払うのがちょっと、 怖い、うん、怖いっていうかなんか嫌だなって感
じ、うん、僕基本気質がオタクなんで、これで払うことによってその業界強いてはその会社が潤ってくれて次の作品につながるなら、まあ、それもありかなと。そ
うサービス終了とかなってね、
なるなる、結構仕方ない、
もう投資の心境だね、それはね、
うん、そう遊ばせてもらってるから、だから1000円ぐらいに、うん、普通のゲームを買ったらさ5000円とかかかるやん、うんうん、1000円ぐらいならいいかなって思い続けて月1000円やったらもう、まあ、それ以上することもありましたけど、うんうんうん、でも本当にね、別の趣味を見つけて、どうせそのお金を払うなら、うん、そっちの趣味がいいなってなっちゃったんで最近は、うん、
この間ラジオのゲストで、うん、あ僕東京 FM やってたけど、うんうん、その時にあのブレイブストーリーっていう
ブレフロ2になりましたね、
ブレフロ2、
ね、
そうそう、の、 あの社長が来たんですよ、
うん、アイリムのエイリムか、
エイリムよく知ってるね、
だってあの人よく出てます、
あそう
だ、僕ねゴージャスの YouTube が好きなんで、あーゴージャス、ね、ゴージャスで、ね、ずっとゲームやってるんで、うん、で出てくるんですよあの社長、
あそう、うん、あの社長ねすごい喋るうまいんだけど、うん、実は俺と同い年ぐらいで、うんうん、52年生まれで、うんうん、しかも足立区の僕竹の塚で隣の駅の西新井、
うんうん、
あ近かったんだ、
そう、まあ、あの世代的に言うの3月生まれだから52年3月かだからあの
1個
学年1個上なんだけど、うん、まあ何歳
に本当に近いんだ、
本当すっごい近い、
ニアミスしてた可能性あるぐらい
しかも上野高校、僕上野高校で箱根だったから、うん、上野の近くの1個上の1個上が、頭いいのよ、あの1段階、ただすげえ硬い学校なの、うんうん、僕は自由な高校だったから、もう別に箱は全然興味なくて上だったんだけど、うん、だからニアミスしてたなって。ニアミスでもないか。でも
なんかね近いところ
で、近いところで、片や社長で、片やイラストレーター。
イラストレーターいいじゃないですか。
そうでしょう。
しょぼくれたイラストレーターだなと思って、ちょっと軽い衝撃と親近感を受けたというだけなんです
よね。ゲームの宣伝に来たんですか。
そうそうそう、あの鷹の爪のなんかコラボとかよくしてるから、
うん、あそうなんだ、
そうそうそう、なんかキャラクターが出てたり、うん、なんかドット昔懐かしのドットみたいな、
そうだ、
あのちょっとそういう感じの、あの、うん、あのあれで、
なんかね、そう、これもそう落としただけで全然触ってない。
俺もゲストだからちょっとやったけど
ね、うん、なんか FF みたいなドットの昔の横見て、そうそうそう、
ね、まああのね FF みたいだもんね、うん、FF みたいですよねとは言えなかったけど、
ね、でもそんなこと言ったらねもう仕方ないよ、マリオ FF ドラクエには寄っちゃいますよね、
そういうことです、まあそんなことですね、そろそろ
はい承知いたしました、
はい、なんか告知は別にいいですか。
もう今日4回目ぐらいです
ちょっとねもしかしたらあのタイミングによって
あすごい
だいぶ先かもしれない、
いいですよ、
飛び飛びでちょっと、ね、取りためたくて、うんうん、そういうことでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。Hey!